ということで始まりましたハツカレッジ、はい、宇宙博士の井筒智彦です。よろしくお願いします。
はい、望月力です。よろしくお願いします。そして今日は
いきなり紹介しました
か。あ、いきなり。
そうですね、そうですね、今日は、はい、もうゲストの方に来ていただいております、はい、ゲストの川本彩さんです。
はい、
海地出身の司法書士をしております川本彩と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ようこそ。
司法書士、
はい、
何者っていうのはちょっとまたゲストコーナー3時半過ぎからですかね、深掘りしていきたいんですけれども、はい、なんか文字さんちょっとお召し物がいつもと違います。
あ、そうなんですよ。今日はちょっとシャツ、あのアロハシャツ。
あ、え、それアロハなんですか。
アロハなんですよ、これ。
なんか紺色で、
そうそうそう、
これ何の柄、
モンステラ、
何の柄なんですかね。
モンステラという植物です、
ね。あ、モンステラ、そうそうそうそうです、
植物、
はい、こう買うと高いんですよね、この植物、う
ん、の柄で、うん、あ、でもそこそこアロハなんだ。
こういうアロハも
ある、ね、結構シックじゃないですか。
そうそうそうそう、なかなかね、アロハアロハしてない感じで、
同じに白い色で、はい、このモンステラ、モンステラ初めて聞いた、はい、で、なんでそれを川本さんは知ってるんですか。
おしゃれ観葉植物です。
おしゃれ観葉
多分皆さん結構ポピュラーなやつです。
本当ですか、うんうん、モンステラ、うん、もう早速今日学びましたけど、
おしゃれ観葉植物、
でだからあれですよね、先月の、ね、はい、放送でも言ってましたけども、実はハワイに、
そうなんです、つい帰ってきたのが一昨日。
おや、
はい、まだ時差ボケがね抜けてないんですけれども
どうでした。
いや、よかった、大変良かったんですけれども、まあ、こちらのね、あの FM 初開地 の、うん、あの社長でもらっしゃる、細川さんと一緒にこう行かせていただいたんですけれども、うんうん、もともとはね、あのこのハワイ、ハワイ郡ですね、うん、ハワイ郡と初開地市が、姉妹都市提携を今年結びまして、うんうんうん、でその一環で、まあ向こうの方に、市長ですね、初開地市長や、市議会議員や、まあ、あの一行が行くということで、そこに合わせてあの商工会のメンバーもあの同行しまして、でみんなでこう向こうでパーティーとかがあって、はい、それにちょっと参加させてもらったんですけど、
結構じゃあ重要なあれ催しがあったんですね。
そうです、そうです、
遊びに行ったわけじゃなかったんです
ね、はい、遊び、そうですね、
遊び始めましたって言うとね、ハワイ行くんですって言うから、なんかちょっと疲れてるのかなとか、そんなことはなく、
はい、楽しいこともたくさんさせてもらいましたけど、
じゃあこれから廿日市とこのハワイ軍でまたより
そうですね、
ちょっと絆深めて、ね、
これからたくさん交流が増えてくると思いますね、
またちょっとその辺の話は、うん、この後の望月さんのところでも聞けるのかな。
はい、でもね、あの彩さんも実はハワイ、
はいはいはい、1月のお盆明けから1週間ほど行ってまして、で、あの望月さんのお話にもありました、あの細川さんにですね、はい、アテンドしていただいて、ハワイ島をね、
そうですね、
はい、お話もらって、火山見に行ったりとか、
なんか火山になんか陶器しに行ったんですか。なぜにハワイだったんですか。
はい、細川さんにお誘いいただいたっていうのと、うん、あと、まあ晩婚の新婚でして、あの新婚旅行コロナで行ってなかったんで、はい、
それでっていうこと、はい、あ、なるほどなるほど、
は
い、
最近
夫と一緒に、
はい、いいですね、いいですね、またじゃあその辺の川本さんの話も、はい、後ほど、聞いていくということで、
ぜひ、
じゃあちょっと始めていきましょうかね、
はい、行きましょう、
はい、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィングデリカウィング株式会社の提供でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、早速ちょっと宇宙の話、いろいろちょっと話したいことあるんですけど、まず、まあ、ちょっとした個人的ニュースとして、
はい、
まあ、柔らか宇宙講座、
はい
はい、発売されて、おかげさまでいろんな方に手に取っていただいて、うん、まあ、なんとね、今日初めましてですけど、川本さんもなんか手に取って読んでいただいて、うん、
はい、拝読いたしました。
どうでした。
はい、はい、すごく、あの先ほどもお話ししたんですけど、思いやりにあふれる本で、難しいことを分かりやすく説明してもらってて、で本当になんかこの本をきっかけにいろんなことを知ってもらいたいとか、宇宙に関して関心を持っていってもらいたいっていうお気持ちがすごく伝わってきて、あの会話形式でね、うんうん、すごく分かりやすいし、うん、あの本当興味が湧きました。
ありがとうございます。多分打ち合わせの時に言っていただいた方が自然でした、ね。言わせたみたいな。
伊豆さんから
ちょっと2回目じゃったっけ、ね、
いやありがたいんで、いやでもなんか本当ね、こう読んでいただいて、その後ねちょっと映画インターステラーの話なんかしたりもしたんですけど、ちょっとあのこの柔らか宇宙講座がですね、ほぼほぼ決定なんですけど、外国語に翻訳されることになりまして。
すごい、
はい、
あら、
そうなんです。
外国語っていうのは英語
ですね、まあ、言っても大丈夫かな、まあ、韓国語になりそうということで、まあ、僕はもう OK 出したんで、途中で誰かがごねない限りは行くんで、これが話進まなかったらどっかで誰かが
ごねた
みたいな感じで、いや嬉しいなと思って。
素晴らしい、
ね、やっぱこう今回ねこの初カレッジ通じて望月さんともね、うん、いろいろお話しさせていただくと、うん、やっぱ結構ね視野がグローバルになるというか、うん、いろんなね海外の外国のね先生の話とかねされてて、うん、なんか僕もねなんかそういうちょっとね、国を出たなんかアクティビティをね、うん、増やしていけたらいいなと思ってたんで、
素晴らしい、
本がね、はい、海外で出版されるってことになりそうで、
これはワールドワイドですね。
いやいや、ありがたいなと思いながら、で今日なんですけども、うん、実はなんかねちょうど宇宙的な日でして、67年前、はい、1957年の10月4日、うん、ですね、人類初のスプートニクという人工衛星が打ち上がった日なんですね、はい、で、それに関連して、まあ、今日だったりこの週末にぜひちょっと皆さんよかったらこの映画見てみませんかっていうことで、うん、宇宙映画一本ご紹介したいなと思うんですけど、はい、それがねあの遠い空の向こうに、
遠い空の向こうに
めっちゃいい映画なんですよ、まあ、宇宙映画って言ったんですけども、それを超越して、はい、もうなんか本当心温まる家族の物語で、多分ググっていただくとかなり評価高いんですね。
あ、そうなんですか。
でこれあの現代とか、まあ、容体が、まあ、オクトーバースカイと、要は10月4日、うんうん、10月の空っていうタイトルなんですけど、これはあの舞台があのウエストバージニア州のコールウッドっていう、これ炭鉱の町なんですね。なんで男たちのほとんどは、まあ、石炭を掘る仕事をしてると、うんうんうん、で主人公はこの町に住む高校生なんですけど、うん、この67年前のその10月4日にスプートニク打ち上げられて、うん、でそれがまあニュース、アメリカにもニュースが伝わって、うん、で、まあ、実際にこう空を見上げるんですね、うん、そうするとこうツーッと人工衛星が流れていくのを見て、もうなんかそれに心をつかまれ、うん、でその高校生がもう自分もなんか宇宙にその衛星を打ち上げるロケットを作りたいっていう風にこう思うようになるんですね、うんうん、でその時まあつるんでいた仲のいい2人は3人組がいて、でもその3人だけだとロケット作れないから、うん、ちょっとこうクラスの中でとかもう学校の中で変人扱いされてるガリ勉の男の子がいて、うん、その子も仲間に入れてちょっとチームを結成すると、うん、でもその町はもう本当その常識的にはもう石炭掘りになるしかない、うん、だけどまあ運のいい子だったりずば抜けてスポーツができる子だけが奨学金を獲得してその町の外に出ることができると、うんうん、だからもう普通に暮らしてたら、うん、まあもうその主人公のお父さんもその炭鉱夫で、まあ会社で取りまとめてるような人で、うん、もうその、あの石炭掘りするっていうのが当たり前の中で、うん、ロケットを作るっていう、でしかもそのね宇宙開発的にも初めてその人工衛星を打ち上げるような、うん、まだそういう時代に今だったら、うん、まあ、結構ね、うん、宇宙っていうのがだんだん教育にも浸透してきてるから、うん、ロケット作るって言ったらおいいねみたいな感じになると思うんですけど、その当時はねもうそんなアホみたいなことみたいな中ででもやりたいんだってやっていくんですね。で、まあ、その主人公がなんか心つかまれた理由の一つに、その人工衛星見た時にこの人工衛星ってもう世界中どこででも見れると、うん、でなんかこの小さな町もあやっぱり世界の一部だったんだっていうことをなんかこう感じさせてくれるところに多分惹かれたのもあって、このちっちゃい町から宇宙を目指そうと。で、まあ、本当にこれがねまあ面白いんですけど、失敗に次ぐ失敗いろいろ重ねていくわけです。そんな、うん、じゃあ作ろうっつったからといってすぐ作れるわけじゃなくて、いろいろ失敗してどうしたらいいんだろう、ああしたらいいんだろうってなって、で初めてなんかそこで初めてこう勉強に打ち込めるようになって、でそのまたね先生もなんかいい先生で、で、まあ、もうロケット打ち上げたいならもう数学が必要よって、あなたここが苦手だからこう頑張ってねとかって言ったり、まあ、ちょっと誕生日になんか特別な本を仕入れてきて、うん、これを読んだらいいよっていうのを渡したりして、うん、でも先生もまあその運のいい子は奨学金獲得して外出れるんだけど、なんかこう運の悪い子にも将来の道を作る、それが教師の仕事よって言って、だからこの高校生たちをねこう頑張ってこう鼓舞しながら応援していくんですね、うん、でまあいろいろあってぜひ見ていただきたいんですが、僕もこの最後のね打ち上げ直前のシーンで、うん、 ほぼ必ずね泣くんですよ。涙出るんですよ。で昨日もう改めて見て、うん、で今日ちょっと話そうかなと思って、うん、昨日もなんかずーっと涙出て、は
い、熱の入りようがすごいです
ね。これがまたフィクションじゃないんですよ。実はこれあの実話を元にした物語で、で、元 NASA の技術者の人が若い頃にあったことの回想録になってるんですね。でその原作が、まあ、回想録だから、まあ、ノンフィクションの物語で、うん、本で出てて、うん、でそれのタイトルがロケットボーイズなんですよ。でちなみにこれちょっと、まあ、英語の、まつわる、まあ、ちょっとトリビアなんですけど、この映画のタイトルのこのオクトーバースカイってちょっと手元に書いてもらってもいいです、
うん、オクトーバースカイ
この映画の遠い空の向こうにの、まあ、容体がオクトーバースカイなんですけど、はいはい、この言葉の中に、うん、ロケットっていう単語入ってるんです。ちょっと引っ張り出してもらっていいです。
ロケットありますね。
それちょっと取り除くと、うん、残りの文字何になると思います。
OBSY、うん、
これ並び替えると OBSY
何
?BSY
一つの単語が出てくるんですよ。
何ですか。
B から始まる
B から始まる
BOBOY
あボーイズ、
そうロケットボーイズになってるんですよ。よくできたタイトルだと思いますよ。だからアナグラムって言うんでしたっけね、単語を並び替えて。もともとのだからノンフィクションの本がロケットボーイズだったんですけど、うん、映画のタイトルはオクトーバースカイで、でもどっちも意味としては
なるほどな、
ね、この物語を指し示す言葉になってるんですけど、なんとそれがなんかアナグラムになってるっていうちょっとおしゃれなタイトルになってて、いやなんかまあロケットボーイズ、これなんか多分商業的な理由もあったみたいで、うん、ロケットボーイズっていうタイトルだと、うん、なんかちょっと宇宙の好きな人しか見ないってなって、うんうん、オクトーバースカイみたいな含みのあるタイトルにしたらしいです。その並べ替えて両方そうそう意味のある言葉になってるってまたおしゃれだなと思って、で、まあ、そんな67年前のこの10月4日に人類初の人工衛星スプートニクが、まあ、要はソ連が打ち上げたんですね、うん、でこれこの当時ってソ連とアメリカはまあ冷戦状態にあって、うん、でその後1961年に人類初の、宇宙飛行、これユーリ・ガガーリンと、
うん、
でこれもソ連なんですね。
うん、
でその次の1965年に人類初の宇宙遊泳と、要は宇宙服着て宇宙船の外に出る、
うん、
でこれあのアレクサイ・レオノフさんって宇宙飛行士さんが成し遂げたんです。これもソ連なんですね。
うん、
全部こうソ連って先を越されてって、うんうん、でまあそのまあ、スプートニクショックって言われたんですよ。要は技術的に劣ってると思って、うん、アメリカから見て劣ってると思ったソ連が人類初の人工衛星打ち上げて大変なことになったって、うんうん、でアメリカ置いてかれるぞってなって、で宇宙飛行もやられたし、うんうんうん、宇宙家も先越されてっていう中で、もうアメリカが最後一発逆転するにはこれしかないって言うんで、
うん、
あの人類初の月面着陸、
うん、
まあ、要は1961年だったかな、うん、あのケネディ大統領が、まあ、ムーンスピーチって言われるもので、うん、もう我々は人類を月に送り込むって言って、うん、まあ、もうすっごいお金を突っ込んで技術を集めて行って、でそれでようやく1969年の7月20日に、人類初の月面着陸、ニール・アームストロング船長とアポロ計画で行って、これでようやくアメリカが、まあ、宇宙開発の主役に躍り出るみたいな感じで、だからちょっと今の宇宙の流れとかも一番最初はこのスプートニクがあってからのちょっと宇宙開発競争があって、でアポロ計画で月に降り立ち、で、うん、順調にいけば今から1年後の秋にアルテミス2ってアルテミス計画の第2弾で宇宙飛行士4人が月に行ってぐるっと回って帰ってきて、
うん、
2年後に、アルテミス3でまたアポロ計画以来の月面着陸を成し遂げますよっていう、
うーん、
そういうフェーズにあるんですね。
なるほど、今だいぶ尺を使って熱く語っていただきましたけど、
なんでちょっとこれからまた月に行くっていうのもあるし、そのスタートになったスプートニクの打ち上げに関する、で単純にこれはもう宇宙とかもうそっちのけで面白いいい映画なんで、よかったらちょっとこの週末見てみてはいかがでしょうかと。
いいですね、この おしゃれですね、そのタイトルがね、
そう
入れ替えるとなんか
それしたら、おお、なんかこれ思いついた人も相当なんか続々ってしただろうなみたいなのがよくできてるんですよね。
初カレッジ並みにちょっとセンスのあるネーミングです
これ は褒められてると思って
初カレッジのね、ネーミングは井筒さんがね、
はい、はい、僕が思いついてこんなダジャレみたいなのいいのかなと思うんですけど、望月さんがいいって言ったから
で、ね、いいですよね、
2人の共感で
1回ギターすぐ覚えました。
覚えやすいです。
司法書士お墨付きの、
はい、でも今話聞いてたらその、炭鉱夫がロケットっていう、うんところですよね、
炭鉱の町から、
炭鉱の町から、
そうそうそう、お父さんは炭鉱、
あ、お父さんが炭鉱さん
で、高校生はでも一回ね挫折して炭鉱の仕事もやるんですよ。
あ、なるほど、
そうそうそう、だけど自分がやりたいのはこれじゃないんだってお父さんにも言う。でもさ、やっぱ父と子のそのなんていうか衝突もある、でもそれがこう雪解けというかね、またこの2人が歩み寄る感じのところに僕すっごいグッとくるんで、家族の物語としてもおすすめです。
そのなんか全くこう畑が違うところから、うん、そのすごく難しいというところに挑戦するっていうところでは、今日のなんかあの川本彩さんのちょっとストーリーにも似てるんじゃないかなっていう話聞いてて思ったんですけど、ね、
じゃあちょっとまたその辺は後ほど、はい、
ね、
はい、ね、司法書士ストーリーも、
司法書士ストーリーでもね、あの自己紹介をぜひ、はい、川本さんにねしていただきたいなと、はい、あのまあそのストーリーも含めてですね、はい、していただきたいなと思うんですけど、はい、どうでしょう、
あこのタイミングで、
あ、
はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
はい、
あの私はですね廿日市出身で、原というところに住んでたんですけど、うん、そこから佐伯中央農協、今の JA 広島ですかね、うん、に就職しまして5年勤めて、うん、で父が土地家屋調査士というですね、
うんうん、
協会を決める、ま、正確に言うと違うんですけど、まあ、そういう仕事をしてて、
土地家屋
調査士、父も脱サラして、まあ、そういう国家試験を勉強してですね、で、まあ、まあ個人事業主として、まあ、そういう開業してたんですけど、まあ、その影響もあってですね、まあ、私農協の仕事もすごい好きじゃったんですけど、うん、お客さんもね職員さんもみんないい人で、うん、けどまあ会社勤めよりはそういう方が向いてるのかなとか、今適性も考えてですね、よしこれは勉強しよう思って、
うん、
5年勤めて28で辞めて、で5年間勉強して33で、
うん、
司法書士取ってですね、それが平成23年だったかな、
うんうん、23年、うん、農協から司法書士ってことです
か、はい、うん、はい、もう全然法学部とかでもなかった、
はあ、
すごい方向転換、
畑違いもすごいですね、うん、じゃあちょっとそこはまた後ほど今さらに深掘りすると、うん、じゃあそんな川本さんのちょっとリクエストの曲ですかね、
はいはい、そうですね、1曲目、
はい、
これはどういった曲なんでしょう、
はい、これはですね秋っぽい曲を選曲したのとですね
、はい、
あと私ハワイにいるときに、うん、インターネットのアーカイブでこの廿日市のラジオ初めて聞かせてもらったんですけど、
う
ん、
ハワイで聞いたのありがたいけどもっとやることあったでしょもっとアロハなことしたらいいの、はい、聞いてくださったんですか、はい、ありがとうございます、
は
い、
私、まあ、あれなんですけどお二人のこと存じ上げなくて、初めてそのラジオでお声を聞かせてもらった時にすごく温かくて、うん、もう聞き取りやすくて説明もすごい思いやりがあって、あ、これはお二人にぴったりの曲なんじゃないかと思ってですね、
嬉しいですね、
はい、嬉しい、
選曲しました、はい、
はいはい、これは何という曲でしょうか、はい、
ヌジャベスのフェザーです、
はい、ヌジャベスのフェザー、はいはい、じゃあこちらを聞いてお聞きいただきます、どうぞ、
はい、ということでお聞きいただきましたのがヌジャベス、
ヌジャベス
フェザーということなんですね、ありがとうございます、
ですね、日本人の DJ、
はい、DJ ヌジャベスさんですね、はい、
ヌジャベスさんでね、は
い、で今日そういえば、メールのなんか募集するの忘れてたなと思ったんですけど、うん、事前に X で、うん、まあまあ一応これ学び直しラジオってことはなんか学びに関すること、うん、でなんか送ってくださいと、なんかこの秋学びたいことでもいいし、うん、なんか最近学んでへーと思ったことあったら教えてねみたいに言ってたんですけども、うん、いくつか届いててですね、
はい、
ラジオネーム三好のダニー40歳さん、望月さん、井筒博士こんにちは、と、博士日曜日はフルーツフェスお疲れ様でした、
フルーツフェスって何ですか、
これちょっと今ね僕、まあ、一応2拠点生活、
はい、
北広島町の芸北地域と、うん、まあ、尾道市向島と、うんうん、まあ、あとは実質も廿日市もあるんで、うん、3拠点生活みたいな感じなんですけど、
で、これから韓国も増える、
韓国も増えるかな4拠点、
はい、4拠点
で今ね芸北ねリンゴが旬なんですよ、うん、で岩本農園ってもうずっともう芸北移住してから仲良くさせてもらってる山本さんのところで、 でなんか広島って実はフルーツ大国だなと思って、うん、で友達に谷沢農園さんってブドウを作ってる農園と、うん、で石原農園さんってレモンを作ってる農園さんがもう仲良かったんで、じゃあちょっとなんか時期が今ギリギリ全部売れるんですね、リンゴとブドウとレモンで一緒に合同販売会やりましょうかって言って、で今年第4回 で途中から秋田方の梨農家さん来てくれたり、でもあともうなんかその来てくれるお客さん盛り上げようってことで、なんか福岡から移動販売のたこ焼き屋さん来てくれたりとか、地元のおばちゃんたちが軽トラの荷台に野菜、ね、いっぱい置いてくれたりとか、ほうほうほう、みたいな感じのフェスを、あの個人の手作りフェスをやってて、ちなみにお二人好きな果物って何ですか？
果物、私はね、あのこの間ものすごい美味しいマンゴーを、
あ
ー、ハワイで、
いや、
それこそあの細川さんと、あの細川さんご夫妻にですね、うん、あの食べさせていただいて、それかも
違うんすか、味
違いますね、
濃いんすか
美味しかったです、もうとにかくもう甘みとなんかこう爽やかさと
酸味もあるんですか？
酸味はあんまり感じなかったです、とにかく甘くて食べやすくて、
美
味しかったんですよ。
いいわ、マンゴーですか？
マンゴー、
あー、え、川本さんは何がお好きなんですか？
あのハワイでそれこそいただいたバナナもね、なんか違いますよね。
違うんすか、
バナナ食べなかった
です。アップルバナナだったかな、あとなんか
アップルバナナって何、何それ、
うん、間違っとったらどうしよう。あと何だったっけ、あのホワイトパイナップル、
知らん、なんか
知らんまん
組み合わなんだろう、初めて、うん、難しい言葉じゃないのに初めて聞く。
なんか本当爽やかですよね、その甘みがくどくなくて、ね、
ホワイトなんて言いましたっけ、うん、
パイナップル、
ホワイトパイナップル、へえ、あ、変わったのがあるんだ、
ね、
あ、で、ごめんなさい、メール途中でした、はい、三好第40歳、ね、で、まあ、この秋私が学びたいと思っていることは、柔らか宇宙講座の本を購入させていただいたので、小学3年生の息子と一緒に読んだり、星空を見上げて星を探したりして宇宙のことを学ぼうと思いま す, いいす、ね、今日も楽しく拝聴させていただきます、よろしくお願いします、うん、ありがとうございます、うん、はい、そうですね、3年生の子、僕の知り合いの子の1人も読み切った子もいたり、なんか一生懸命辞書引きながら読んでる子もいたり、2年生の子はなんかお母さんと一緒に読んでますって子がいたりするんですけど、おうおうおう、一応児童書ではないんですけど、お子さんにも読めるような会社
から
読んでいただけたらなと思います、はい、僕は今ね、宇宙のことよりもあの果物のことを今学んで、早く検索したくて、アップルバナナとホワイトパイナップル何っていう感じ、
なんか響きがね
響きがいいです、
響きが美味しそう、
で、そんな望月さん、じゃあハワイ帰りですけども、今日はどんなお話を、
今日はですね、あの、いや、まあハワイ帰りではあるんですけれども、うん、あの、まあ、せっかくね、今回あの綾さんに、司法書士の綾さんに来ていただいてるんで、うん、まあ、司法書士、私ちょっと、まあ、どういうお仕事なのかなと思って、
いや、ぶっちゃけ僕の分かんない
ですよ、分かんなかったんですよ、でちょっと検索させてもらったら、司法書士になるにはその試験を受けないといけないと、まあ、あの先生もね、やっぱり教員採用試験とか、
はいはいはいはい、
あとはまあうちはこう英語なんかもやってるんで、英検なんか、
あ、そうです ね
試験としては、まあ、あの私は馴染みがあるんですけど、司法書士試験ってどんなものなのかなっていうふうにちょっと検索してみたら、
うん、
国家資格の中でもトップクラスの難易度と、
あ、まず国家資格なんですね、
国家資格なんですよ、
国家資格の時点でまず難しいんですよ ね、
まあ、難しいですよね、
であり
かつ、まあ非常にトップクラスの難易度で、合格率は 4-5%
程
度、ちょっと何も言えんようになるんですけど大丈夫ですか？
ちょっとハードル上げとかないで、合格に必要な勉強は3000時間以上が目安となっていて、3000
時間以上、
しかも合格者の男女比もあの調べたら出てきて、男性が7割強、女性が3割弱っていうんで、あやさんはめちゃくちゃレアな存在に今ちょっとね、今日はねご参加いただいてるということで、まあ、その、お話をね、まあ、あの井筒さんもやっぱりあの東大でですから、なんて言ったって、もうね、やっぱこう暗記、あの暗記をするっていうのが、
あ、まあ、
なかなかやっぱりね、勉強の中でも私も苦手中の苦手でですね、こういうやっぱり勉強するのに向けてこう暗記をしたりとか、そういうのってどうやってされたのかなっていうのをちょっと今日はね、あやさんにお聞きしたいなと思って、うんうん、どうですか、その勉強自体は どうだったんですか？
勉強自体は苦しかったです、はい、
実際その3000時間って言われるぐらい、はい、だってそのだって普通に、はい、ね、そういう法律畑じゃない農協でお仕事をされてて、はい、でなるぞってなってから、はい、どういう感じで、
もう3000どころじゃないですね。
そうなんですか、はあ、じゃあこれはもう少ない方なんですね。
そうですね、多分少な、私で言えば少なく見積もって、1日、まあ、5時間として、
はあ、まあ、5時間ね、
うん、少なくで、それでまあ週2日休んでないですけど、まあ、休んだとしたら、100時間ですね、週に100時間、うんうん、 が、月に年で考えたら1200時間ですね、うん、12かけたら、うん、でまあ5年勉強してますから、
うん、おまじゃすごい、うん、
ですよね、まあ、でも全然それ少なく見積もってて、
うん、まあ、1日5時間で週5日じゃ
っけ2倍じゃない6000時間
6000時間
か、ね、週5日で1週間で25時間、うん、で4週だから、あ、で月100時間ね、月100時間、
はい、月100時間で1200時間かける5で6000時間ですね、
あ、もう倍いってるんだ、
だからそれで、まあ、じゃあ具体的にどういう方法でやったかというとですね、うん、やっぱりまあ資格試験でいうと、まあ、体力と、うん、あとまあ仕事を辞めて勉強してたんで、うん、まあ、そういう精神的な、
うん、あ、でも収入なしで断ち切っていくわけだ、
はい、これはなかなかできないですね、
はい、まあ、学費はもちろんですけど、うん、その働いてなかった時のまあ収入のことを、まあ、逸失利益というんですかね、うん、受けるべきであった
その
、
はい、した失利益、
まあ、それも全ベッドしてますから、はあ、うん、やっぱ精神的なものもあるけど、はあ、まあそういう、まあ、平常心を保つことであったりとか、
最初から長期戦になるなっていう見立てはあったんです
か？あ、もちろんです、はい、
で何年ぐらいだと見立てたんですか？
まあ3年は絶対かかるだろうなと思って、まあその本当に受かるレベルに行くまで3年はかかるだろうなと思ってて、はあ、だから私も3回目まではもうなんか記念受験みたいな感じで、
あ、なるほど、こんな感じか、
はいはいはいはい、で最後の年も、まあ、よう受かったなと思って、うん、うん、まあ、体調とか試験の出来とかで今年受かってなかったらもう来年はできんかもしれんなって思ってて、もちろん落ちててもやってたと思いますけど、うん、やっぱそういう精神的な苦しさがあったんですけど、まあ何が一番ってやっぱその体力とか、うん、まあ、そういう気持ちの問題もありますし、うん、で、まあ、自分に合った方法が何なのかっていうのをまあやって出て、うん、で、さっきもお話ししたんですけど、うん、大人になっても勉強ってできると思うんですけど、うんうん、やっぱり若いうちにやっといた方がリスクもコストも下がります。
確かにそうですよね。なんか、はい、無尽蔵に時間余ってましたもんね、大学生の時とかってね。
余ってた。
でもやっぱりじゃあ何が、まあ私農協で働いている時に、うん、まあお客様がいらっしゃって、うん、ちょっとお父さんがね認知症になって、うん、もう窓口来れんけ、うん、代わりにお金出してほしいって言われた時に、認知症の方には成年後見人という、まあ、家庭裁判所で選任された法定代理人を立ててもらわないと、まあ、うん、預金の方が出金できないんですよね、うんうん、でその話をした時にもう私はどうしていいかわからんわとか言っちゃって、うんうんうん、
なりますよね。
でもその、まあ、窓口のカウンター越しに、あ、私もうこれ以上は何もして差し上げられないなと思って、うんうんうん、で、まあ、司法書士の勉強すればこれができるなと思って、うんうんうん、やっぱりその大人になってから勉強する良さってその目的意識がはっきりするというか、やっぱり人の役に立てることがあればとか自分にまあできることがあればとかいうことが、まあその一つ暗記方法とは違うかもしれないですけど、
でも一番折れない根っことして、そうか、若いうちはちょっと憧れみたいなんでこれなりたいとかって言うけど、大人になってからだとあの人の助けになりたいみたいなのが結構それで、でもね、うん、でも それでじゃあ調べて3年はかかるなっていう中で、
まあそうですね、
で、さっきの望月さんの質問で結構やっぱ暗記系というか法律系だから、まあ、とにかく覚えなきゃいけないのが多そうなんです、うん、とりあえずそれ覚えるのが大変なんですか？覚えれば一応試験になんていうか受かる、まあなんか一番重要なところになるんですか？
いや、そんなに条文が穴埋めに虫食いになってて穴埋めするとかいう勉強じゃないので、
うんうんうん、違うんですか？
はい、暗記して、まあ、それをまあどう、まあ、応用した問題が出るので、まあ、どうなのかとか、まあ、判例とかですね、まあ、通達とかそういうのを、まあ、あと記述式だと、まあ、こういう具体的なこういう、うんうん、まあ、こういう案件がありますどうしますか、うん、みたいなのがあってですね。
あ、もうじゃあ、はい、ある意味働けるレベルみたいな、そうですね、とこまで行ってないと、はい、合格できないような、
はい、東洋試験ですね、
なってるんだ、はい、だから、はい、学生の頃とか受ける試験ってまあなんか選択式でね、合ってたりとか、まあもちろんそれも勉強しないといけないんだけど、
運的なところ
もね、とりあえずなんか知識備えてそれが入ってればいいっていうか、そうじゃなくて入ってるのはもう前提で、当然も も全部法律のことも全部知ってた上でそれをちゃんと使えますかみたいな、解決できますかみたいな、
ね、はい、それはまあ司法書士試験に限らず、まあ、税理士とか、まあね、司法試験もそうだと思いますし、まあ、公認会計士とか、うんうん、不動産鑑定士とかいろんな資格があると思うんですけど、うん、そのような登用試験だと思いますね。
はあ、それはお勉強っていうのは家でされてたんですか？は
い、家で知ってました。
いろんな誘惑があると思いますけど、はい、家でやるにしても。
ああ、そうですね。まあまあ利点としては、まあ、お化粧しなくていいとか。
そうか、
女性だからね。はい、そういうのね、気をつけますよね。
はい、あとやっぱりそのどうしてもその体調がいい時でないと、うん、あの頭に入らないから、うんうん、ただ闇雲にやってもダメだからっていうので、うん、まあ寝て起きてとか、うん、まあ、ご飯食べてとか食べなかったりとか、そういうのとか、 あとだからその自分の集中を数値化してですね、集中力を数値化して、
で
1時間半で区切ってどのぐらい、うん、まあ、進捗度集中度とか、うん、まあ、勝手に自分でそういう物差しを作って で、ね、うん、でまあ、まあ、例えば午前だったらまあ2つぐらいに分けて、まあ、3と3で、まあ午後はまあ5集中できたとかっていうのをして、で今日は調子がいいからいっぱい勉強しようと思って10時間勉強するじゃないですか、うんうん、ただもう次の日全然できんかったりとか、そんなもん意味ないなと思って、調子が良くてもまあこんぐらいでとどめとこうとか、
本当そうか、自分に合った勉強法を見つけるとこから始めたの。
そうですね、
よく勉強法みたいな本ってあったりするじゃないですか、はい、こんないろんなメソッドとか、はい、そうじゃなくてもとにかく自分でいろいろ試して、
はい、
合う合わないみたいな、はい、でそれで見つけた最適解はどういう動きだったんですか、その1日5時間の振り分け方とかやり方っていうのは。
そうですね、やっぱりそう調子に乗って勉強しすぎないっていうところだと思うんです。でもこれはあの私が学生の時勉強が足りなかったからであって、うん、あの普通の人はそういうのをね、あの学生の時から身につけてらっしゃるのかなとも思ったんですけど、やっぱり
なんか筋肉量じゃないけど勉強できる量みたいなのが、
やっぱり本当お恥ずかしい話ですけどちゃんと勉強してなかったけツケが回ってきたのかなとか。
いやでもなんかそれをやっぱその勉強の仕方を自分でね実験して見られるってことをやってるのがかなり、ね、
すごい、
いやそんな メタな視点でね、うん、どういうふうにやったら自分が集中できるか、これ結構ないことですよね。
いやないですね、なかなかそういうふうには見れないと思いますけど。
いやでも皆さんも仕事辞めてやってますからね、その
もう命かけてねやってるわけですからね。
あと私はあの iPhone のアプリで、うん、なんかこう全部こう間違えた問題をこう入れて、うん、でなんかこう書くの大変だから、うん、まあ、こう打ち込んでで丸か×かみたいなのをこうアプリでできるのがあるんですよ。そういうアプリとかも使いましたし、
なんか最近ですよね、高校生がそういう付箋を開発してましたけどね、忘却曲線みたいな、人が忘れやすいこのタイミングで復習するといいみたいな、
エビングハウスの忘却曲線って言いますね、はい、
みたいな、それアプリとかで復習しながら、やっぱ結構だから、そうか、だから多分自分に勉強するその基礎体力をこう見極めて、でしっかりそれをこうあったようなとか、より効率よくできるように、
なるほどなるほど、
勉強法をこう見極めて、でアプリも活用してっていう、それでもなんか大人の学び直しをする上ではかなり、うん、だって結局みんななんか学びたい気持ちはあっても、うんうん、時間をどう捻出するかとか、
そうですね、
でやっぱ昔みたいにはできないみたいな、自分と向き合うときにいろいろ実験して探すんですね。
でもやっぱどうしてもね、こう続けてるとこう集中力が落ちてくる時もあるんですけど、そういう時とやっぱりちょっとこう甘いものとか食べたくなると思うんですけど、
なります ね、
そういう時にはなんかちょっとさっきね、あの私たち美味しいものをあのいただいたんですけれども、こちらあのうちのスポンサーのね、番組のスポンサーにもなっていただいている、デリカミング株式会社の、ご褒美モンブラン、こちらをちょっとさっきね、
そうなんです、食べ、なんか今日あれですね、柔らか宇宙講座といい、このご褒美モンブランといい、流れがなんかすごいスムーズ、いやでもあ本当に美味しかった、
いや本当に美味しかった、
あなんか不思議な、なんかいやあモンブランって、はい、ああいう構造じゃなくないですか、外から見たらモンブランだけど、
そう
中が
そう
結構構造がなんか
多重構造、
ね、2階建て3階建て、なんか中にすごいスイートスポットありましたよね、あの白いクリーム、あれ何、
中にクリームがね、白いクリームあって、外の茶色いクリームと下にちょっとケーキ状のものがあって、
美味しかった
ですね。
なんか先月はなんかすごい斬新だったじゃないですか、うん、なんかあのシュークリームの皮と皮の間にプリンを挟
まってるっていうね、
チャレンジ企画でしたけど、
そうそうそうそう、
で僕でもね、あれ今月っていうか、うちの妻がね、うん、 パンプキン、あのかぼちゃスイーツ大好きで、毎年セブンにこの時期出るかぼちゃスイーツをちょっと注目してたんですけど、ご褒美モンブラン、栗だけど美味しかった。
ご褒美モンブラン皆さんね、ぜひ一押しですよね。あーさんどうでした、は
い、なんかモンブランって甘ったるいイメージだったんですけど、全然 ね、あの程よい甘さで、コーヒーに合いそうな
ね食べやすかった、
あとなんかネーミングがいいですね、本当なんか頑張った後に食べようって、なんか頑張る人をこうなんかアシストしてる感じあるじゃないですか、
確かに
頑張らないでもご褒美もちろんいいんですけど、なんかあれがネーミングがあるとちょっとのこのラスト1時間みたいな、いやで僕もやっぱね本もマラソンなんですよね、長期戦で、だから一日めっちゃ書いてもやっぱ次の日書けなかったらダメで、
なるほど、ね、
でやっぱいろんなアドバイスやって、この書かなすぎたらリズム出ないし、書きすぎても疲れちゃうから、程よいペースでいくって本当だから短距離じゃなくてマラソンだなと思った時に、ね、
執筆においても
そう、でも僕はなんかね結構自分に合った方法を探すよりはもう天才がこのやり方してるからやるみたいな、過去の文豪がこういうやり方してるとか、まあ、みんなも朝4時5時に起きてて、で途中必ず1時間散歩するみたいなのあったから、うんうん、それを割と受け売りみたいに、うんうん、まあ、おまじないみたいな感じでやってたんですけど、ちょっとだからそうじゃなく本当に自分にやっぱ合ってる合ってないみたいなのを探すっていう、ちょっとそのメタな視点です
ごいですね、それを編み出した
っていうのは、
その勉強法っていうの
めっちゃそれは参考になりましたね、
素晴らしい、
そんなん
な、さすが 4.5%
なんかバカロレア要素ありますよね、その自分のなんか勉強の仕方をまず探求して調べていくっていうのが、
なんか受け身じゃないですよね、
そうそう、
能動的にこう自分の勉強の仕方をさ探求していくっていうね、
うんうん、でもなんかあるんですか、その辻さんがね今言われて国際バカロレアのなんか教育方法で、そのなんか勉強の仕方みたいな、どういう
勉強の仕方に関しては特にないんですよ、うん、だから今多分言われたようなこう自分でこうその解決方法、やっぱこう目標があるわけじゃないですか、うんうん、自分の目標に向かってどういうルートで行くかっていうのはやっぱり一つだけじゃないんで、ルート、
うんうんうん、
それに向かってどういうルートで解決していくかっていうのをこういろいろ探っていくっていうスタンスの方が多いんですよ、
やっぱ与えられた道行くんじゃなくて、ね、自分で道を探していくっていうのがじゃあ結構そういうやり方になってたんです、うん、
と思いますね、だから素晴らしいなと思いますね、でもね、うちもやっぱりあの保育園の子どもたちが来てたりするんですけど、まあ、子どもたちもやっぱりそういうちょっとこう司法書士のこととか、まあ、そういうね、ちょっと難しいこととか学びたいなっていうことがあると思うんですけど、なんかそういう時っていうのは何かあったりするんですか、
子どもたちに、あの私はあの広島司法書士会というですね、
はい、
あの団体に所属してるんですけど、はい、司法書士会の方でですね、
うん、
毎年開催している親子法律教室というです
ね、親子法律教室、
はい、非常にご好評いただいている、
うん、
あの去年で、
うん、
あ今年だ、今年の令和6年3月23日に開催されて15回目だったんですけれども、
うん、
あのおかげさまで大変ご好評いただいている、はい、企画でして、応募してもらって、まあ、抽選で、
うん、
18組の親子の方に、参加していただいて、まあ、済んだことですけど、今回のテーマは平等は作れる、いろんな形を考えてみようというテーマでですね、参加された子どもたちがいろんな答えを出し合うことにより、考え方によってはいろんな平等があるんだなと感じてもらい、
うんうん、
平等を考えていく上で能力の差、環境の差、気持ちの差などに目を向け、その差を認めつつ、すべての人にもたらされる結果がなるべく等しくなるために考えを巡らせてもらいたいという思いで、まあ、こういうテーマを、
あー、じゃあ割とだからこれも講義みたいに教えるというよりは参加者に考える、
そうですね、はい、
それでもお子さんは年齢いくつぐらいからそういうの参加できるんですか、やっぱある程度ちょっと考え難しいテーマじゃないですか、結構、はい、答えがまたすぐに出るわけでもなく、うん、はい、
多分ですけど小学校3年生から6年生までだったと思います、
あ、はい、なるほどなるほど、
うんうん、
違ってたらごめんなさい、
いやでもいいですね、はい、その親子でそういうのを考える機会があるっていうのはね、はい、他にもなんかイベントがあったりするんですか、はい、
そうですね、まあ、私が参加してたやつはですね、今ちょっとやってないんですけど、うん、高校生1日司法書士というのをやってました、
あ、
高校生に来てもらって1日司法書士になってもらって、
うん、ちょっと会社登記しちゃいなよ、
そうそうそう法務局とか裁判所とか行ってはい、でこうお連れするんですけど、
うん、
まあ、その本当に体験してもらって、
うん、
一日一緒に
それ、まあ、お昼ご飯食べたりして。大人バージョンないんですか。
大人バージョンないですね。
ちょっと一日塩主義
やってみたいですね。
法務局行って、そうかそうか、そうか、1ヶ月も、ね、仕事として行ったり裁判所行った。ちょっと大人向けツアー企画してください。ちょっと気になりますね、やっぱなってみるみたいな。
言うときます、
ね、レポートしたいですね。
レポートしたいですよ。司法書士キッザニアみたいなところでも司法書士って、いや弁護士はありそうだけど、
司法書士
ってあんまり
ないと思います、多分ね。
馴染みがねなかなかね、
うん、まあ、じゃあちょっとそもそも司法書士とは何ぞやみたいなのはこの後、
うんうんね、
曲開けてからまた聞いていきましょうか。もしかしたら他には大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。では2曲目いきますかね。
はい、
はい、2曲目の、曲の、ちょっと紹介をお願いしていいですか。
いただいたのか。
これは、スラムドッグミリオネアという映画の、うん、挿入歌かな、
はい、
にあって、あの MIA のペーパープレインズという曲です。
はい、はいはい、じゃあこちらお聴きください。
はい、まあ、あの参考になるお話たくさんの川本さんなんですけれども、うん、今日またそう学びに関することでちょっとメールをもらっててですね、ラジオネーム花水木さん、井筒博士、望月さん、スタッフの皆様こんにちはと。
こんにちは、
まあ、ちょっと僕が X で言ってたね、今日のテーマ、この秋に学びたいこと、最近へえと思ったことですと。この夏にへえと思ったことは、気温が40度以上の日のことを酷暑日ということですと。調べてみると、酷暑日という言葉は日本気象協会が定めたもので、気象庁が定義しているものではないということ。はあ、そうなんだ。この夏は本当に暑くて毎日のように酷暑日という言葉を聞いてきました。近年は猛暑日が当たり前になってきましたが、近いうちに酷暑日が当たり前になってしまうのかなと思うと恐ろしいです。
恐ろしい。
あ、ちなみに今日もスタジオ見学行く予定ですということでね、お子さんと一緒にね来てくれてましたね、今回もね。
先月もね来ていただいて。
そう、あ、でもそうなんだっていうのと、またなんかこの気象庁が定義しているのとは違って、日本気象協会が定めたものとか、その親玉のあれがまた違うっていうのもややこしいですけど。
確かにね。
でもフルーツで言うと最近もうあったかくなってきすぎて、作物作るの大変みたいな。もともとリンゴの産地だったところが暑すぎてもリンゴ作る、要は寒暖差の朝冷えるのが甘みを出すのが冷えなくて大変みたいなのがあったりするんで、ちょっとね暮らすだけでも大変だけど、ちょっと作物作る人とか、ちょっと農協的なあれもありますけどね、結構この気象が変わってくるのは大変ですよね。ラジオネームエッコさん、博士望月さん、こんにち は、
こんにちは。
今日は肌寒い朝でしたねと、この雨が上がったらまた暑くなるとのことで、秋はどこな感じで秋を恋しく思いますと。こんな10月ですが、今日のテーマ何だったかなとよくわからなかったので、私の近況報告をします。OK です。はい、私今月半ばから転職することが決まりました。障害のある方の支援をする仕事です。ずっと関心のあった仕事なので、やっとこの時期が来たって感じでワクワクしていますと。
すごい。
年齢的に体がしんどかったりするかと思いますが、楽しみながら頑張ろうと思いますと。今日はリアルタイムで聞けるかも、放送楽しみにしてます
と。ありがとうございます。
うん、あ、でも関心のあった仕事だったっていうところで転職できてってことなんですね。お体気をつけながら、さっきのね川本さんのね、やっぱ大人になってからだと、なんか動機づけの部分がね、
モチベーションでかいですね、
あったりしますもんね。ラジオネームたるちゃん、学び直したいのは手話です。先日東広島美術館に行ってきました。絵本作家横道恵子さんの絵本を手話を交えて読み聞かせをする、手話でつながる絵本の時間のイベントに参加してきました。手話表現だけじゃなく顔の表情でも見せてもらいました。確かに、でも手話されてる方見ると結構顔もなんかよく動いてます
よね。うん、
何冊か買って帰ったので、自分でもどのように手話をつけるか復習も兼ねてやってみたいと思います、うん、ということで、いいですね。皆さんなんかそれぞれなんか結構、ね、年齢あえてお読みしてないですけども、いい年になってからも新しく始めようとか、新しい環境に身を投じようとかいう感じで動いてますね。
なってもね、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、ゲストトーク入っていきますか。残り時間も、
ね、そうですね、まあ、あの森崎さんの、ね、時間でも結構、ね、聞いてくださいましたけれども、うん、ね、はい、まあ、川本彩さん司法書士ということで、はい、ていうかそもそも司法書士って何する仕事なんですか。
うんうん、はい、ですね、まあ、不動産、まあ、お家を買われた時に、あの自分のものにするためというか、自分の名義にするための、まあ、登記の名義変更ですとか、
うんうん、
まあ、会社、株式会社とかの、まあ、設立とか役員変更とかですけど、うん、あと、まあ、成年後見ですね、あの家庭裁判所に冒頭にお話ししました認知症の方の、まあ、法廷代理になる成年後見とかですね、あと、まあ、家庭裁判所の訴訟代理140万円以下のとかですね、うん、あるんですけれども、
うん、
まあ、じゃあ具体的にどういう時に、まあ、司法書士 かなっていうと、まあ、相続とかですかね、うん、やっぱりね、
うちもそうでしたね、うん、なんか相続税の運動は自分で調べてやって、うん、だから一応まあ内容によるけど自分でもできるんですよね、
自分でもできます、
普通に個人個人がやってもいいけど、はい、やっぱり煩雑だったりいろいろ難しいから司法書士さんにお願いするって感じですよ、はい、多分家の最後名義変更かな、うん、はうちの母が司法書士さん探してお願いしてましたね、
うん、そうですね、あと、まあ、あの今ご家族の関係も多様化してるので、うん、まあね、その、まあ、前妻のお子さんがいらっしゃったりとか、うん、まあ、あと相続人の方が海外にいらっしゃるとか、そういう時とかですね、あと、まあ、何でしょうか、相続登記はまあお亡くなりになった後の話なんですけれども、うん、まあ、それこそ家族の多様化が進んでて、うん、事前に用意しておくことが大事かなと思いまして、うんうん、まあ、私はこう司法書士になる前はテレビとかの影響ですかね、遺言ってお金持ちが書くものだと思ってたんですよ、
はいはいはい、
そんなイメージあります、
うんうん、でもそんなことはなくて、うん、手続きを簡素化するために、まあ、普通のお家でも、うん、まあ、別に揉めたりしてなくても書いておいて、うん、まあ、それが相続人の方のためというかですね、うん、まあ保険のような感じですかね。
あ、でもなんかね、ちょっと前からこう就活終わる活動の就活でね、結構なんかそういう身の回りの、まあ、うちの父も、まあ、就活の多分一環だったと思うんですよ、なんかあったらこの人になんか連絡してみたいなんだったり、で、まあ、あと後々の分は僕らが残された家族が分かりやすいように結構メモ書きとか残してくれてて、でも多分その一個延長ですよね、だから法的なものが関わってくるんですよね、遺言状っていうのは。
そうですね、はい、
でそれはやっぱ司法書士さん絡めて、要はなんかあれ正しいフォーマットかなんかがいるってことなんですか。
そうですね、はい、うん、もう様式が決まっててですね、実施調書遺言の場合はそれがまあ適格性を欠くとまあ無効になってしまうという
ちゃんと封してないといけない。
そうですね、はい、
こうやってなんかあの電気に透かして中見えるとかダメみたいなあるんですか。
あと、まあ、あ、その見えてもいいんですけど、う
ん、見てもいいんですか、
うん、また鉛筆でもいいとかですね、逆にそういうあのいいとこと悪いところとか、あの、あ、これいけるんだとか、うん、そういうのの、あの、何でしょう、お亡くなりになってから相続人がドキドキするっていう場合もあるんですよね、うん、これ本当に有効なんですか、あと、まあ、家庭裁判所で兼任の手続きをしないといけないとかですね、うん、それまあいろんなことがあるので、まあ、それをまあ書く時点でも安心してこれ、うん、これ大丈夫だみたいな感じにしておくとかですね、
うん、そういうのはやっぱりプロの司法書士にの方にお願いをするのが一番ですね、
うん、そうですね、うん、それが思いやりかなと思います、
うん、は
い、
じゃあ割とこう一般の馴染みのない人も司法書士さんとなんか絡むことがあるとやっぱ相続周りだって今の遺言
そうですね、
うちの準備でみたいなところが多かったりするんで、はいはい、なんかこの仕事のなんか大変なとこってどんなとこなんですか、司法書士やってて。
あ、大変なところですか、まあ、その私今46なんですけど、依頼者の方がですねほとんど目上の方で、うん、私よりも人生経験積まれてる方にですね、うん、こう、まあ、例えば相続とかで、うん、まあ、揉めてる場合はまあ弁護士に依頼すればいいので話、まあ、逆に言うと早いんですけど、まあ、揉めてないけど、まあ、皆さん奥ゆかしい場合とかですね、うん、そういう時にまあお手伝いさせてもらうんですけど、やっぱ先輩に対してね、うん、こうね、
なかなか言いづらいね、ところもある
やっぱそういう人生経験がまだまだ足りないというところが、あの難しいところですかね、はい、まあ、業歴は10年ぐらいですけど、まあ、まだまだですね。
あ、そうなんですか、
はい、はい、日々勉強です、はい、
辛かったりね、そういうこともありますから、
はい、
なんか職業病とかあったりするんですか、なんかすごい普通に暮らしてた、あ、これ気になるわみたいな。
あ、なんか物事はっきり言いすぎるところですかね。
普段からも、
あ、やっぱりなんか
グレーじゃなくて白黒はっきり、
あ、なんか自分ではそういうつもりないですけど、うんうん、まあ、はっきり言うねとか言われます、ね、
そうなんです、
やっぱ染みついちゃってるんですか、
ね、そう、なんかいい加減なこと 言,、まあ、言ってますけど言っとるけど言っちゃいけんかなっていう気持ちが強いような、それが職業病ですかね。
でもやっぱりこう悩んだりね、今言われたようなちょっといろいろ仕事してて問題があったりすることもあると思うんですけど、うんうん、どうやってストレス発散するんですか、はい、趣味は
ゴルフですね。
大谷ね、先月から望月さん始めた、
そうそう、先月から始めたゴルフなんですけど、はい、あ、ハワイでもじゃあ、
はい、あ、はい、すごい楽しかったです、ね、
長いんですかゴルフ歴は。
あ、10年ぐらいですかね。
あ、じゃあそれこそ少女子になってから、
はい、はい、そうです、はい、 個人事業主なんで、はい、あのね、
お付き合いもね、やっぱりある、
はい、もうあって、いいお仲間に恵まれてですね、はい、
なんか聞くところによるとハワイでなんかスーパーショットが出たっていう風に、はい、
バーディ
ー、バーディ
ー、
言ってみたい、
はい、1ホールで何打で打たないといけないって、うん、まあ、そのゴルフのルールなんですけど、うん、何打でこの、まあ、長い距離だったらまあ5打で打ちなさいよと、それをパープレーって言って、うん、それよりまあ1個少ないのをまあバーディーと言うんですけど、
パーでさえだって相当難しいです、
うん、パーっていうのはその標準の5打7 5打
標準って言っても標準難しいですよ、
うん、普通の人は標準じゃない、
する人はできない、
そっかそっか、もうそういう本当プロレベルの人たちが、
はい、
あ、やっとできるようなの、はい、それよりさらに1打少ない、
それスーパーショットですね、
スーパーショットですよね、
はい、もうね、あの練習した甲斐がありました、ね、
ちなみにもじゅうさんはなんか スコアっていうのが出るんですか、あれ18
スコア出ます、出ます、私はあのこの間多分あの151ぐらい
151 僕ゴルフ全然やんないんですけど、なんか聞いたことない異次元の数字ですね、
異次元の数字ですね、
大谷翔平のなんか、ね、どんどんスコア伸ばしていくみたいな、え、岡本さんいくつぐらい
で、私108でした、
108?
あ、まあ、でもそのあのだから長さも決まってるんですよね、その女性はこうちょっと体力が少ないから、
うん、ちょっと違うんだ、
でも男性と同じところから回って、
うわすごいですね、
108御の字というかですね、
いやすごいですよ、
煩悩の数でまとめてきました、でも娘さん先月から始めたって話ですからね、うん、
そうですね、でもねやっぱ楽しい、
あ、本当、
スコア云々じゃなくてね、うんうん、もうなんかもう景色が本当にすごいですよ、海がもう目の前にバーッと広がって、
なるほど、目の向け方をスコアじゃなくて、
そうそうそうそう、ね、私もそっちの方を楽しんで、
あ、でも実際それあるんですかね、ゴルフの楽しさ、
ありますね、大
事
ですね、最
近だから分かってないのは、はい、ついついなんか数字のとこ行っちゃう、
そ
うじゃなくて、
まあ、全然
単純に広い大自然でやる楽しさがあるんだ、
うん、あとやっぱりね一緒に行く方々とねやっぱ交流できたりとか、今回あのその私はハワイの現地の方とも一緒にやらせてもらったんで、そうすごい楽しかったですね、うんうんうんうん、そういう単純に交流が、
うんうんうん、あ、結構じゃあ話しながらできるスポーツなんですね、
あのカートでね移動しながら行ったりするんですけど、その間ちょっと話をしたりとか、
うんうんうんうん、
そういうのがすごい楽しかったですね、はい、
じゃあまたねその方たちも廿日市に来てくれてっていう感じになるんですかね、これから
もう本当にいい方々ばっかりで、うん、ハワイの方々もあったかくて優しくて、もう本当に素晴らしい方ばっかりなんで、
なんかね、せっかくもじゅうさんこうやってね縁があるから、うん、なんかこの番組とかね、うん、この番組聞いてる方もなんかちょっとハワイの風感じることがなんかできたらいいですよね、
うん、できたらいいですね、うん、この姉妹都市提携をね廿日市市も結びましたので、これからきっとハワイがねどんどんどんどん廿日市に入ってくるんじゃないかなと思うんで、そういった形でできたらなと思います、ということで、あっという間にもうそろそろ時間なんですけど、
なんか大丈夫ですか、喋り足りないことないですか、聞いてる方にもしメッセージがあれば、
とですね、あの今月、あ、今週末10月6日、うん、日曜日ですね、
はい、
あの司法書士会が、相続遺言に関する相談会を行います、
はい、
電話相談で、
うん、
電話番号言ってもいいですか、
大丈夫ですよ、
082-511-7196、
はい、もう一度言ってもらった方がいいかな、
はい、082-511-7196
はい
ですね、はい、これあの相続税や税務申告についての相談は除きます、
うん、
まあ、一般的なですね、あの遺言書保管制度って どんな制度とか、
うんうんうん、
相続の手続きが知りたいとかですね、うん、そういうお悩みをお気軽にご相談いただければと思います、お時間の方が、
うん、
10月6日日曜日朝10時から16時まで、
うん、
はいですね、はい、
じゃあちょっとね電話する際はおかけ間違いないように、はい、あの108とか151は全く関係ない数字
ですからね、はい、はい、ありがとうございます、ではは
い、あ、そうですね、20日レッジ、じゃあ次回の日にちを息子にちょっと調べてもらいつつですね、
はい、
はい、20日レッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました、
はい、次回の放送はですね、なんと1が3つ並びます、
おや
11月1日、
縁起良さそう、
はい、
また次回もよろしくお願いします、
よろしくお願いします、Shattered every wall, and I know I got that feeling. There's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours. Anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing.
heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.